さてハッピーウィークのお知らせが終わったところで、今日のゲストコメンテーターをご紹介しましょう。北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。まずこちらのニュースからお伝えします。170人以上が死亡したインド・ムンバイの同時多発テロで、事件の4ヶ月前にインド警察にテロに関する情報が寄せられていたことが分かりました。 TBS のリポートです。
4ヶ月前に警察に伝えたんです。高性能爆薬が密輸されるって。
こう話すのはムンバイの漁業責任者です。4ヶ月前、事件につながる高性能爆薬の密輸情報を関係者から入手、警察に通報したという彼ですが、情報は生かされませんでした。そして事件当日、男性の港にはテロ実行部隊のボートが乗りつけたのです。テロでは170人以上が死亡。ホテルからは男性の情報通り大量の高性能爆薬が見つかりました。事件はパキスタンの過激派の犯行という見方が広がる中で、地元メディアは今、インドの情報機関は事前に具体的なテロ情報を掴んでいたと報じています。拘束された21歳の容疑者について、情報機関は彼をすでにマークしていたというのです。テロは防げなかったのかという疑問が出る一方、インド市民の間ではパキスタンへの強い怒りが広がりを見せています。
この同時多発テロでは、インドのパティル内務相が責任を取って辞任をしたというようなニュースが伝わってきています。170人以上が死亡、その中には日本人の犠牲者も、おりました。インド・ムンバイでの同時多発テロですが、遠藤さん、はい、何が起こったんでしょうか。
そうですね、死者の数とか犯人数とかいうのはだんだん分かってきたんですけども、本当のところまだ我々は確たる事実を手にしているわけではないんですね。で、今のところ有力になってきているのはこのラシュカリ・タイバっていうですね、その、パキスタンにいるパキスタンの情報機関がですね、はい、ある種こう育ててきたような、そういうこうテロリストグループがってのはいて、これはイスラム、原理主義の集団でもあるんですけれども、はい、これが関与したっていう見方が強まってますね。
はい。
ただ、これ中にはですね、そのインドの中の、イスラム系の不満分子の関与をその指摘する声なんかもあって、で、これ今レポートにも出てましたけれども、インド政府側としてはその情報が、あるところこう伝わってた可能性があるにもかかわらず、この今回の事件をこう防げなかったっていう、負い目みたいなものもあって、そのパキスタンのせいにしたいわけですよね。だからもうすぐパキスタン国境を越えたですね、向こう側の仕業だというふうに断定して、ことをその進め、自分たちの免罪を図ると、
インドとパキスタンは緊張関係にあります、
そうです。だからそれ余計にそうなっちゃうわけですね、でパキスタン側としてもその、防げなかった責任というのを不問にして、で自分たちの政府自体がやったわけじゃないですからね、パキスタン政府としても昔ちょっと縁があった以上の縁があったんですけども、それの中のこうきっとこう過激な、グループの中の過激な若者とか、
一部が
ですね、やっぱり関与した可能性というのは非常に高くなってきていて、だけどだからつってこっち側だけのせいにされては困るっていうふうにパキスタンも思うわけですよね。で、これは今おっしゃられた通り、インド、パキスタンの間には非常に長い、対立の歴史があって、もともとインドからパキスタンというのは独立してできたイスラム国家ですね、で領有権問題をめぐってそのカシミールっていうところで、ずっとインパっていうのは喧嘩をし続けてきたわけです、で実際さっき申し上げたようにラシュカリタイバっていう、グループもですね、カシミールでそのインドに対してこう攻撃を仕掛けるようにパキスタンの情報機関が育ててきた、そういうテロリストグループだったりするわけですよ。で、それが一回、911の後2002年あたりにこうアメリカが要求して一旦禁止されるんですけど、名前変えてこう生き残ってきたわけですね。でその中でこうラディカルなグループが、過激化なグループがその中にまたいて、それが今回関与したってことなんですけども、 まあ、それでその長い対立を抱えていて、2004年ぐらいからですね、そのインド・パキスタンというのは、まあ、あのなんとかその緊張緩和の方向にっていう方向で、足を踏み出していた。だから、まあ、関係は意外と良かったんです、この4年ぐらい。
4年くらいは、
はい、はい、長い対立の中でやっと緩んできたこのインパー関係っていうのが、今回の、テロリズムによってお互いがお互いの政府
を批判しています、ね、
お互いの国民がお互いの国民を、まあ、非難し合うことで、また緊張が高まってきちゃってるというのが、まあ、現状ですね。
それが今お話しいただいたことが、じゃあこの同時多発テロの背景にもなっているんですか。
今回の同時多発テロの背景、いや背景というか、そうですね、カシミールをテコにして長い間対立があって、まあ、それにこう関わってたグループが関わったという意味では、その背景を成しているわけですね。で、まあ、911の後、その共通 の, その敵であるタリバンとか、そのとりわけアルカイダですね、はい、まあ、タリバンはパキスタンと近いんですけども、実はで、まあ、アルカイダと対抗するっていうことで、まあ、両方ともアメリカとある程度仲良くなって、まあ、その余波でですね、そのインパ関係というのは良くなってきてたんだけども、今回のでガラリとまた緊張関係に変わっていったと、
そうすると遠藤さん、今後はどういうふうに、まあ、両国含めてこの地域はなっていきそうなんですか。
いや、これは非常に今際どいところにいると思っていいと思いますね。
際どい、
はい、これはまあ中国の、まあ、リーダーであれ、あるいは麻生首相であれですね、あるいはアメリカの大統領であれ、ここがもう一回その対立してしまいますと、先ほど申し上げたようなそのアルカイダに対するその戦いなんかに緩みが生じた、はい、それどころじゃなくなっちゃうわけですね。そのパキスタンなんてインドって、まあ、非常に巨大な国家が目の前にあって、はい、これが攻めてくるみたいな、あるいは攻撃してくるみたいな話になると、実際にそのインドは国境沿いにその兵隊を移しているっていう情報もちらほら出てきてます、
はい、
でこれで緊張が激化してしまうとですね、これはテロへの戦いっていうのにも影響ありますし、このインパの緊張それ自体がその両方とも核の保有国
そうですよね、
ですから、エスカレートしてた時にはとんでもないことになってしまうと。だからやっぱりここはですね、本当に多分この、まあ、一両日って言ってもいいかもしれない、まあ、ここ1週間ぐらいがやっぱ山場なんじゃないでしょうか。
どういう動きが、どちらがどういう動きに出てくるかということを。
そうですね、やっぱりこう、政府間でどれぐらいの話があるのか、軍隊をどれだけ動かすのか動かさないのか、まあ、原因究明等がどれぐらい進むのか、あるいは他の大国の動きですね、この2つの国の動きをどう、その遅らせて、まあ、もっと緩慢な対立を緩やかにする方向にしていくのか、こういったことがやっぱりこの数日で問われるんじゃないでしょうか。
そうしますと、まあ、アメリカはライス国務長官を今送るというふうな話になっています、
はい、
ライスさんはインド側に冷静な対応を求めるというようなこともちょっと伝わってきたりしているんですけれども、
そうですね、
含めて日本もそれから、はい、まあ、イギリスもというふうなところで、
さ
まざまな国がこのインド・パキスタンをめぐって何か動きを見せそうな気配も、
間違いないと思う、もう始まってると思いますね、はい、やっぱそこのところでこうこの決定的な瞬間にですね、そのインパーが戦争にならないように、はい、周りの国も含めて努力しなきゃいけないと思いますね。
二国とも核保有国であるというのもちょっと不気味な気がしますね、
はい、
HBC ラジオ川原妙子の夕刊北海道、コマーシャルの後もニュースを続けます。 HBC ラジオ
川原妙子の夕刊北海道、
HBC ラジオ夕刊北海道をお送りしています。今日のゲストコメンテーターは北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。ではこちらのニュースです。今日12月1日は世界エイズデーです。世界では去年270万人が新たに HIV に感染し、エイズによる死者は200万人に上ると推計されています。 HIV への感染はサハラ砂漠より南のアフリカ地域で特に深刻な問題となっています。アフリカ地域で特に深刻な問題になっている、HIV の感染なんですが、アフリカでは遠藤さん、母子感染で多くの乳幼児が、亡くなるというような今状況にもあるんだそうですね。
そうですね、母子感染自体で亡くなる乳幼児が多いっていう、まあ、事実があるんですけども、まだそれ以前にその全世界の HIV 感染者がだいたいその3300万人っていうふうに言われている中で、3300万人というのはその東京都の人口が3つぐらい入るような、まあ3つ弱入るようなとんでもない数ですよね。でその中のまあ3分の2だから2200万、まあ、東京が2つ分ぐらい、これがこう サハラ砂漠以南のですね、まあ、サブサハラって言い方するんですけども、サブサハラのアフリカの感染者なんですね。だから、まあ、2200万人の感染者がいて、でこれはまあ、母子感染以前にですね、その、性的にまあ活発な人たち層を中心に、つまりその20代30代40代っていった、まあ、実際にその生産という意味でもこう仕事をするような人たちですよね、あるいは家庭でもその育児なんかの中核を担うような層というのがごっそりこう感染して、その、まあ、中には死亡していなくなっちゃうと、そういうその、これ死者の数でもその全世界で1年間で200万人が死んでますけど、その、まあ相当部分8割がこう確かサブサハラですよね。そうするとやっぱりこうなんつうんですかね、こう社会崩壊に近いんですよね。その子供を産んだらいいけど、その面倒見る親が
育てられない、
いない、ないしはものすごくこう HIV でこう、エイズを発症して働けない、働けなくて、その収入がないどころかその薬代がかかる、これは貧困なんていう問題にももちろんなってきますし、でこれまあふっと気がつくと、そのおじいちゃんおばあちゃんと子供だけっていう世帯だったりとかですね、そういうことになりがちで、まあ生き残ったとこでもその、まあ、新たにもう一回子供を産むと母子感染して、子供もまあHIV を持ってるということになりがちなんですね。
遠藤さん、それはアフリカが今置かれている、例えば内戦があるとか内紛があるとか、まあ、あるいは、エイズに対する HIV に対する教育が徹底していない、情報が伝わっていないっていうところも関連してきているんでしょうか。
はい、それはもちろん関連していると思います。まずその国家っていうものがこう我々日本人がこう思うように存在しないん、
存在、
まあ、要するに、まあ、自治政府らしきもあるんですけど、まあ、親族で固めててそこだけでお金使ってたりですね、つまりこう保健所みたいなネットワークがあって、病院がこう基幹病院みたいなのがあって、ある種その国家の中にですね、こう神経が通っているような、そういう国でなかったりするんですね。そうするとそのどれぐらい感染者がいるのか、データももちろんないですし、教育しようにもその教育システムもちゃんとその神経が通ってないとか、予防しようにもデータがこう集められない、薬を配ろうにもその神経がその末端の保健所まで
行
かないというような、そういう、それはもちろんその内戦もあれば、その国の貧しさもあれば、長くこう先進国が搾取してきた歴史なんかもまああるにあるんですけども、こうそうい う, こう国自体がしっかり存在していないっていう問題がやっぱりこう背景にあるんですね。教育ももちろんその一つです。ですからまあまあ、裏返して言うと、ウガンダなんてのはまあ成功例ではあるんですけれども、まあ、その成功例ですら、そのさっき香川さんおっしゃったようなその母子感染というのがやっぱりあるんですけどね。ただまあ HIV 自体は非常にこう発生率をこうフィューッとこう抑えてきた、まあある種の成功例、ウガンダはですね、でそこを見るとやっぱりその国っていうのがこうやっぱりその 保健所みたいなのを整備したり、まあ、教会ネットワークがこうサポートしたり、
教チャーチですね、
はいはい、そうですね、はい、でまあ、あとはまあ国際社会がこうやっぱり手こ入れしてお金を、あるいは薬をその提供したりということで、やっぱ抑えてきたんで、こういう、まあ、他にもそのタイとかブラジルなんかもやっぱり仏教ネットワークだとか、そのカトリックの教会ネットワークだとか、あるいはその国家がやっぱ真剣になってっていうね、こういうその成功例をやっぱりそこから学びながらですね、やっぱりこう長期的にあのこの深刻な問題をこう軽減して、最終的にはなくしていくっていう方向しかないと僕は思いますね。
国際支援の方も、さまざまな形でなされてるとは言うんですけれども、
エイズバブルって言われるぐらいお金はこう入ったりはしてるんです。
お金の支援はあるけれども、はい、それが遠藤さんが今おっしゃっていた、隅々までに行き渡る方法をまず構築しなければならないだろうということですね。
まあ、だからそのお金があってもですね、そのコンドームをつけようっていう T シャツを、まあ、着て、そのコンドームをつけようって、まあ、歌を歌ってですね、ダンスして、それでまあコンドーム配っておしまいとかね、そういう例ってたくさんあるんです。だからそういうのっていうのは、やっぱりあの一時的にはまあもちろんその、
効果はある
のかもしれないですけど、まあだけどそれは長続きはしない話で、やっぱりこう国家建設、保健所ネットワーク、そういったこう、まあそこの中にその神経通った中にこうお金なり薬なりを入れていくというのが、まあ愚直なようで、まあ最も正面から問題に、
立ち向かう、
取り組む方法だと思いますね。
今アフリカの話を、まあ、聞いていたんですが、ちょっと日本国内の動向を調べてみました、
はい、
厚生労働省エイズ動向委員会の調べによりますと、平成19年度の1年間に報告された HIV 感染者は、1082件と過去最高で、エイズ患者は418件と、患者感染者を合わせると過去最高の、1500人となっています。で、平成19年度の新規 HIV 感染報告件数は10年前の、先ほど遠藤さんもおっしゃっていましたが、 2.7 倍くらいにおよそ達しているということで、保健所で検査を受ける人や相談をする人も増えているんだそうです。エイズが発症してから見つかる、年齢層は高めで、感染者は若い人に多い傾向があるということです。で、このうちあの日本国籍例は969件です、申し訳ありません。男性が、931件と大半を占めて、女性は、38件、前年より11件少ないという報告もあります。で、エイズ患者では男性が、北海道、東北、東海、近畿、中国、四国、九州で増加し、女性では、関東甲信越が13件と多かったという、厚生労働省の、データがあります。あの1994年までは海外感染が中心だったけれども、1995年以降は国内感染が中心となっているという、累計で 67% というようなデータも遠藤さんありました。
そうですね、ここ10年やっぱり増えてるんですね。で、増えてるっていうのと、それからこう、OECD のまあ他の先進国と比べても、やっぱり日本はあの増加が多い方なんですね。で、これはやっぱり、まあ、もっと問題視すべきなんであって、そのエイズってのはどっか の, そのアフリカのですね、はい、遠い大陸の話だけじゃなくて、意外と身近な問題になりつつある、で、まあ、これがこう多分日本では問題なんですね。で、意外とそれが意識されてない、
はい、
で、やっぱりこうあのHIV エイズっていうと、こう差別みたいなその考え方がやっぱり非常に根強くございます。そうですね、はい、やっぱ名乗り出にくいし、はい、で、それゆえにその、こうどういう経路でその国内 の, その 性的なその接触経路をたどったのかというのが、こう追跡しにくいと、
はい、
やっぱこうあの隠す先にですね、こうあの知らない間に増えてるっていう現象がやっぱあるんで、はい、これはやっぱりあの普通の病気のようにですね、はい、あのやっぱりあのちゃんとこう、ま、あの検査して対策をして、はい、名乗り出て対策をして、それでこう経路をちゃんと確定していくと いうことをやっぱりしていかないと、まだこれ減るっていう傾向がまだ見えてこないんですね。
厚生労働省のエイズ同行委員会では、感染者に向けた早期発見早期治療につながる検査相談の機会提供を進める必要があると考えています。で、働いている人が受けやすい時間帯での検査機会の提供相談の提供などの工夫も必要ではないかと話しています。それから北海道内では検査ですけれども、札幌市各区の保健センターやお住まいの地域の保健所で電話相談などを行っています。また即日検査を実施しているところもありますので、詳しいことは各保健センターなどにお問い合わせになってください。はい、それからエイズ予防情報ネットの電話番号をここで、お知らせしておきます。エイズの相談などは0120-177-812 です。エイズ等の相談は 0120-177-812 の方がエイズ予防情報ネットの電話番号ですので、お問い合わせください。
さっき名乗り出てって言っちゃったんですけど、別にその、お医者さんにそう言えばいいんで、はい、別に公的に名乗り出る必要ございませんから、やっぱりそのまずはその危ないかなと思ったら検査に匿名でもまず出かけていくというのが肝要だと思いますね。
そうですね。
はい、
12月1日今日は世界エイズデーです。エイズウイルスの蔓延、防止と患者感染者への差別偏見をなくし正しい知識を持つことを目的とした日になっています。 HBC ラジオ川原妙子の夕刊北海道、今日のゲストコメンテーターは北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんでした。遠藤さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。 HBC ラジオ